皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問をお読みしたいと思います。ペンネームミントさんです。宮本さん、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みは、どうやって定期清掃専業の掃除屋に移行したら良いのかわからないという悩みです。定期に絞り込んで宮本メソッドを自分のものにしたいのですが、空き室、空室、空き室でいいのかな、空室やその他の仕事を一気に切り離す勇気もありません。皆さんはどうやって定期清掃専業に移行されているのでしょうか、ということなんですけれども、これはやっぱでもありますよね。そのお部屋の空き室もやりつつ、定期清掃もやりつつっていう方が多い気がするんですけれども、ね、ただ私の気なだけなんですけれども、これ定期清掃専業の方って全国に宮本さんのお客様でどれくらいいらっしゃるんですか？
あ、いや、相当いますよ。
あ、そうですか。
は
い、
あの、僕のポリシーとして、
はい、
定期清掃専業じゃないと掃除は儲からないと思ってるので、
お、
僕は器用じゃなかっただけなのかもしれないですけど、あの、はい、定期清掃専業以外で僕掃除屋で、あ、この人成功してるなっていう人見たことないんですよ。
そうですか。
ないです、ないです。だから定期清掃専業にしていくのは、あの、一つの、まあ、勝ち方といいますか、定石っていうかね、掃除屋で、より業績上げる定石だと僕は思ってるので、定期清掃の専業になってくださいねっていうのは、僕がもうコンサルやり始めてからの一貫したメッセージですね。
それでもやっぱり空室とかが、やっぱり切り離せないもんなんですかね。付き合いとかみたいな感じですかね。
あ、それもあるでしょうし、何よりその今まで例えば空室だったり竣工清掃だったり、はい、まあ、他の商品ですね、定期以外のお掃除、はい、在宅のお掃除とかね、ハウスクリーニングと呼ばれるものですけど、それが生活の糧になっていれば、当然定期に切り替えたところですぐ定期のお客がね、それを補填してくれればいいですけど、はい、やっぱり一からのスタートなので、はい、なかなかこう移行できないのかなと、という問題だと思うんですよね。
はい、
で、大事なのはもう佐々木さんが答え言ってくれたんですけど、
はい、
両方やれってことなんですよ。で、定期清掃に専業した会員さんたちが多いっていう話をしてますけど、
はい、
その人たちがどういう道筋をたどったかっていうと、
はい、
地獄の道筋ですね。
あ、怖い。
地獄を乗り越えていった人だけが味わえる極楽があるっていうこと で、
はい、
で、これはもう僕も同じだったんですよ。僕も定期清掃欲しい欲しいと思いながら別の仕事やってたり、空室やってたり、あの、時にはですね、僕掃除屋やりながら、あの、風力発電の羽を作ってたりもしたんですね。意味わかんないでしょ。仕事ないから、あの、内装屋さんの紹介で、あの、仕事ちょうだいよって僕が言ってたら、そんなんだったらこういう仕事あるけどやるって言って、風力発電がちょうどね、世に出てきた頃で、で、その風力発電の羽って、あの、FRP って言ってですね、あの、化学繊維を切ってそれを樹脂で固めて羽作るんですけど、その化学繊維を裁断する仕事っていうのあるけどやるって言われて、やりますって言ってね、掃除の仕事があまりにもなかったから、
う
ちの従業員も全部そっちに移動させて、
はい、
あの、 FRP、 その羽を作る作業がメインで、掃除やアルバイトみたいな時期もうちの会社あったんですよ。
あ、知らなかった。
だからね、まあ、皆さんが定期清掃に移行する時の苦労っていうのも分かるつもりですし、ね、その時にはどういう道筋を歩まなきゃいけないかっていうのも、その痛さも含め分かってるつもりなんですね。で、ほとんどの方はここでふるいにかけられちゃうんですよ。はい、定期清掃を取りたいと、定期清掃がいいって分かってもね、実際に行動を移した時に、はい、あの、今の仕事が邪魔になってくるんです、定期取りに行くと。だってそうじゃないですか、営業一つにしても、今の仕事があるから営業行けないとか、ね、なるわけですよ。その定期に変わっていきたいと思っても、はい、今の仕事をやりながらですから、なかなか思うように進まないですよね。で、問題は何かっていうと、急にこう定期にパッと変わりたいっていう欲求があることが大問題なんですよ。
あー、もうそっちはなしで、定期だけっていうのが、
そうあ、だから勇気がいるんですよ。そんなもん僕にね言われてもやめろっていう風に決まってるんですよ。いらっしゃるんですよ。例えば起業するときもそうじゃないですか。いや、掃除屋さんで起業したいんですけど、今何やってるんですか。今ちょっと商社で働いてますと。でもこの仕事辛いから掃除屋やりたいんですけどってなって、じゃあ貯蓄どれくらいありますか。いや、貯金ないんですって言われたら、いや悪いこと言わないから今の仕事続けながら掃除屋は週末起業でいいじゃないって言うんですね。
言います、言います。
言うでしょ。それは、いや、宮本さんだったら何か方法知ってるかなと思って、ないで、そんなもんって、そんな都合のいいのがあったら僕もやってほしいくらいですよってね。でも起業できる人っていうのはどういうことかって、その本業やりながら許される時間で起業のね勢いをつけていく人じゃないですか。それ少しずつ少しずつ立ち位置を変えていくっていうのをグラデーションでやっていく。だから家族も納得するし、起業するって言ってもね、家族が生きていくお金を確保したからこそ、それが信用になって、奥さんがいいよって言って、いや、うちの奥さんいつもいいよって言ってくれないんですよ、だから起業できないです。いや、それはあなたの信用がないからでしょって。奥さんは分かってるんですと。奥さんは意地悪で言ってるんじゃなくて、あなたの今の状態だったら起業してもどうせ中途半端だからやらない方がいいっていう、身近な人が言うくらいだったらそれは正解ですよっていうのが答えなんですよね。だから、
う
ん、あのやりたいんだったら今の仕事のプラスアルファ、あのね、なんていうの、クロスオーバーさせて仕事をやりなさいってことなんですよ。両方やってる時期をやり、ね、やる覚悟があるかどうかですよね。定期取ってる時も僕も、あの竣工清掃ね、50坪60坪田舎なんで家大きいんですよ、大工さんが建てる家が。もうそれをもう死ぬ気になって1日で開けなきゃいけないとか、60坪の家を1日で、ね、掃除 していくってなると、あのめちゃくちゃ大変なんですよ。
うん、そうですよね。
で、ガラスもでかいし、田舎の家ってでかいでしょ。壁一面ガラスだったりするじゃないですか。
あります
ね。そんなんね。もうそれやり終わって、終わるのね、朝6時くらいから入って、終わるのは8時とかなんですよ。で、8時から何やるかって、今度僕は定期のダイレクトメール作りやったりするニュースレター書いてるけどね。
いやー、大変。
で、夜中12時、1時までやるでしょ。で、今度は翌日は、ね、普通の空室だったりするので空室に行くでしょ。で、今度はその前日作ったチラシ持って空室の現場の近所にある歯医者さんに営業行くんですよ。で、お昼ご飯食べないでしょ。で、また帰って、ね、一軒行ったらもう1時間とかなるので、1時間って、ね、その話になればお客さんとの時間ね使っちゃうじゃないですか。お客さんに会えたりすると、で、まあ、帰ってきたらまたその空室の仕事をしてみたいなの、これをどれだけ歯を食いしばってやれるかがあなたの本気度を見られてるってことなんですよね。で、専業にできる人たちはあのすべからくこの道を通ってきて、そのクロスオーバーしてる、両方2つやってる、2足のわらじやってる時期っていうのは必ず1ヶ月2ヶ月3ヶ月1年あって、はい、それも人によって時期は違いますけどね、だけどあの少なくても必ずこのクロスオーバーしてる時期、2つの仕事をやってる時期っていうのはありますね。だから、
そう
か、あの特別な、ね、方法を、ね、知りたいなと思われてるかもしれないですけど、現実はそんなものなくて、はい、両方やってくださいっていうのがあの現実の答えですね、実際の答えですよね。
いつかは専業になるっていうのを信じてっていうところですかね。
だから今できることから始めるっていうことですね。その営業ね、例えば空室が25日入ってると、
はい、
月にね25日入ってて、でその空室は一人でやってるからもう一現場で1日かかると、営業なんてできないんですっていう人は、この人はもう今の状況から抜け出すこと当然できないですよね。定期どんなにいいって CD 聞こうが、定期どんなにいいってね周りから言われようが変えられないでしょ、でなくて大事なことはこの25日の空室に行ってる間にお昼休みに1軒営業に行くことなんですよ。1日あたりは1軒だけど、これ25日は25軒行けるわけですよ。でさらに残りの5軒あるでしょ、これは体休ませる暇ないんですよ。何やるかっていうと、ここで資料を作ったり営業の戦略を考えたり、で営業の成功してる人の話を聞きに行ったり、そういう人脈作ったり、しに行くわけですよね。それをどれだけやれるか。だから、何をやってくださいじゃないんです、大事なこと。何をやってくださいじゃなくて、今自分が定期の専業になるためにできること何かなっていうのを考えることなんですよ。
できること。
できることでいいんです。無理しなくていいですか。できること。で、それをクロスオーバーさせて、2つの仕事を同時にやっていく。で、成功する人って、死ぬほど働く時期ってみんなあって、
はい、
これが大体この例えば同じ仕事やってても、
はい、
例えば僕らなんかでもそうですよ、どんどん会社のグレードって仕事のグレード上がっていくじゃないですか、
うん、そうですね、
例えばそうだなコンサルをやり始めてコンサルをやってますとでコンサル上手になりました、はい、だけどコンサルからグレードアップしなければ一生このレベルで終わりですよね。じゃあ次は、うん、ダイレクトメールをかけるセミナーを教えるコンサルになりたいみたいな、どんどん仕事難しくなっていきますね。で、うん、コンサルやるっていう仕事はできるんだけど、新しく次のコンテンツを作るときには両方やんなきゃいけないわけですよ、
うん
ね、作り込みも新しくそのダイレクトメールを教えるコンサルのコンテンツを作り込みをしなきゃいけない、これ2つやっていくんですよ、はい、僕の会社なんかはもう僕にねブラック企業ってよく言われてますけどもスーパーブラックですからうちなんかってね、僕が老期に駆け込みたいくらいでもう何かっていうとね、教材作るって宣言するじゃないですか、はい、教材作りますよと、新しい教材出しますよと、はい、でその時には普段の仕事やりながら、普段の仕事が僕の場合は、はい、朝7時くらいから会社に入っていつもは9時くらいで終わるんですね。で9時終わるでしょ、この7時から9時の間に教材作りの時間があるかっていうと、はい、うちの会社は非常なんで用意してくれないんですよ、ないの。じゃあいつ教材作ってるの、9時から12時の間で作ってるんです毎日。だからでそこで作った教材っていうのが今度は自分の僕の会社の新しいステージになるんですよ。だから偉そうなこと言ってますけど、僕も肉体労働でクロスオーバーの時期っていうのはもう本当に年に1回2回必ずあって、そのために次のステージがに上がっていけるんですね。これはもうどんな状況に応じて、まあ器用な人だったらこんなことやらなくてもいいのかもしれないですけど、今の状況を守りながら次のステージに、自分のステージを上げたいと思ったら絶対2倍働かなきゃいけない時期って出てきますよね。
うん、そうですよね。
それが無理だったら今のところで満足しとかなきゃいけないと思います。
どっちがいいか
です、どっちがいいかですよ、うん、
いや本当そうですね。なんか私のお客さんたちも結構こういう感じなんですよ。
例えばどんな感じなんですか。
死ぬ気で働くっていうのは楽しくないと。
美しくないとね、はいはいはい、
美しくない、これがしたくて起業したわけじゃありませんっていう方がいるんですけど、うん、はい、いやいやこれしないと売り上げ上がらないよっていう話はしてるんですけど、すごく今の話をなんかもう納得しながら聞いてました。
起業の現実って非常ですから、うん、外から見てるとね、うん、悠々自適に見えるし、なんかいいねって言われるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
だけどやっぱりその舞台裏見ると、はい、もう本当修羅場ですよね。
修羅場もひどいですね。
ひどいもんですよね。セミナーなんかやっても、うん、ね、佐々木さんわかるかもしれないけど、はい、セミナーに出てきて話してるのはもう最後の最後ですからね。
そうなんですよ、クライマックスですよ。
もう話してるのはクライマックスで、もう一番綺麗なとこしか見せてないですから。いや、そこの話すっていうステージに上がるまではもうそのね2ヶ月3ヶ月間はもう地獄のような日々があって、
そう
です、作り込みね、もうそれこそもう歯を磨かない、顔も洗わない状態で、ね、練習してたりとかするじゃないですか。ボロボロになってね。
そうです、それもう本当にね、
だからね、なんか話してね、人の前で話してね、お金稼げていいねみたいな、
ね、そうなんですよ ね、綺麗な服着てみたいな いいね、違うんですよね。
違うのよ、あれは精一杯の最後の飾りなのよと。
その通り
と、だからやっぱりね、 2倍働く、その泥のように働く、地獄のように働くっていうのは決して美しくはないですよ。やらなくていいならやらない方がいいに決まってるんですよ、
うん、
だけど現実問題としてはね、その今いる立ち位置から次の立ち位置に移行しようとしたら、取る手段は2つで、今の立ち位置を捨てて新しい立ち位置に飛ぶか、一か八か飛ぶか、もしくは今の立ち位置をにいながら次の立ち位置、硬いものに仕上げながら硬くなってから飛び乗るかですよ、
はい、
どっちかしかないんですよ。ってことは前者の場合は一か八かだからいきなりいけるんですけど、失敗する確率の方がはるかに高いわけですよね、
うん、そうですね。
でじゃあそのリスクを背負えないんであれば、家族とか言ってね、もうそんな今やってる仕事嫌だけど続けなきゃいけないんであれば、もう必然的に後者しか取れないんですよ。今の仕事やりながら次の立ち位置も同時に作っていく、で完成してから飛び乗ればいいだけで、
はい、
うん、だからこれを嫌だって言ったらもう飛ばないことですよね。どっちも嫌だって言ったら飛ばないことで、うん、人生は決断と選択の連続ですから。
そうですね、うん、
決断できないことは選択しちゃいけないし、選択したんであれば決断した方がいいし、はい、覚悟した方がいい、うん、一番確実なのは、ね、自分の周りにいる人がリスクを背負わせたくないんであればあなたがリスクを背負うことですよね。
そうですよね、本当に
これが現実です。はい、
いやもうミントさん本当頑張ってください
。頑張ってね、あの地獄の苦しみを味わってくださいよ。そうするとリアルな経営者の世界が見えると思いますよね。成長する経営者はみんなに見えないところで地獄の苦しみを味わってると。で、はい、出てきた頃には涼しい顔してるんで地獄なんてないように見えてるだけなんですよ。
そうですね、
爪を立ててるんでみんなね、はい、そんな世界で戦ってるんですから、あ、負けないようにあのミントさんも爪を立てて頑張ってやっていただきたいと思います、
は
い、
ぜひ一緒に頑張りましょう。ミントさん、はい、ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。